前回のね、アイキャッチはあれ勢の方からの案を採用したやつなんですよ。
どんなだったっけ？ごめん、全然覚えてないわ。
なんとか玉、なんとか太郎を、のオマージュみたいなやつですよ。
ああ、はい。確かに。
そう。なん
そう
か
なんだ。あれは、
そうなんですよ。なんか結構アイキャッチへの反応も結構良くてですね。
そうなんだ。
なんかもう僕もこれ今回のやつ、過去一気に入ってて。
そうなんすね。
なんかそれで周りの皆さんの反応も良くて、なんかこの、オマージュ元になってるアニメに思い入れのある人が結構いたみたいで。
そうなんだ。俺、全然このアニメ、そのオリジナルを知らないからさ。
ほんまですか？
うん、いや、なんかのオマージュだとは気づいたけど。
もう随分前からやってたやつですよね、これ
そう
ね。
なんだ。
僕、まだ子供と読んでもいいぐらいの歳やってるのは気もしなくもないな。結構ね、気に入ってるやつなんで反応あってよかったなっていうのと、あれ勢の方々の案をね、採用することもできてよかったなと。
確かに、ナイスアイディアだね。
よかったなとい
はい。
うね、
ありが
感
とう
じ
ござ
で。
いま
この、
す。
なんかこう、キャラの位置づけとかも合ってると思いますよ、この僕らにこう、出てくる。マッチしてると思います
そ
ね。
の辺も毎回うまいよね。なんか
いやー、
そうです
そう、
ね。
立ち位置と
絶
か
妙
ね、
な。
いいですよね。
ね。
よく見てるな、よく聞いてくれてるなっていうのが絵に出てると思いますね。ほんでね、今日はね、ちょっとセキュリティの話とかお便りに入る前にね、二人に相談したいなって思ってることがあるんですよ。
何ですか？
ご飯、家で
ご
ね、
飯？
ご飯食べた後にね、眠なるんですよ。めちゃめちゃ。
食べ過ぎですか？
いや、そういうわけでもないね。なんか、例えばさ、こう、お腹空いてる時に一気に食べたら血糖値ガッと上がってみたいなんで眠なるとかよく言うやん。とかさ、あとはサラダとかから先食べたら眠くなりにくいとかも言うやん。
言うね。
もう、全然関係なく常にそうなんね。
単純に寝不足ってわけじゃないの？
あ、そうなんかな。
それはあ り
そ
そう。
う。そうなんかい。
睡眠時間がね。
単純に
なんか、
足り
そう
てないんじ
か。
ゃないの、睡眠が。
気緩んでるからかな。だから外で食べた時とかは全然そんなこともないんですよ。
そうね。
だからよくほらね、学校とか、僕らやったら会社ですけども、会社のお昼の後みんな眠なるってよく言うやんか。全くないねん、そういうの僕。今も昔もないんですよ。いや、お二人はそのご飯食べた後に眠なることとかってあります？
たまにはあるよ。
あるといえばありますね。
そういう時どうしてる？その眠くならないとか、眠くなった時とか、眠くならないように気をつけてることみたいなのってある？
いや、別に気をつけてどうにかなるもんでもないから、なんかその時は、何？軽く10分ぐらいとか、ちょっと目閉じて、机に突っ伏してみるとかさ、諦め
それ
て、
な。
軽く、それで寝てるうちには入んないけど、本当は多分ちゃんと仮眠取るのがいいんだろうけどね。そういうの、ほら、会社とかにそういう設備っていうか、そういうの推奨してるとこもあるじゃん。
ああ、うちの会社もソファーとかありますね。人
そう
の、
なんだ。
みんなの方を、に背中向けたソファーが、外の窓向きに向けられてるソファーの席がいくつか並んでる場所があるんですよ。
いいね。いや、その根拠はあんまり俺もよく知らないけど、多分そういう時に無理やりね、眠気に我慢してやっても、多分仕事の時だったら、例えばさ、効率上がんないから、
そうですよね。
10分なり20分なり分かんないけど、軽く仮眠取った方がいいかもしれないけど、俺
それ
は
なぁ、でも
そんな感じかな。
なぁ。そ
仮眠まではいかない
れ、
けど。
僕ね、仮眠できひんのです。
何でしょう、仮眠したらそのまま寝ちゃうやつでしょ。
ちょっと寝ようと思ったら、もう2、3時間軽く寝んねん。
分かる。起きらんないやつよね。俺はそれないからな。
そっか、ちょっと寝てなんかスッキリする人羨ましいなと思って
そって
、
か、
昔
そっ
から。
か。うん。
なんか中学生ぐらいの時ぐらいからも、小学校高学年ぐらいから多分僕授業で寝てて、結構。で、それでなんかその、眠なってまうわ、みたいな話をしたらなんか、いやもうそんな最初の授業の最初の5分10分だけさっと寝てスッキリしたらええねんとかでめっちゃ言われたんですけど、起きたら昼休みやったこととかありますからね。
だからそれさ、いわゆるそういう眠いのとやっぱ違うんじゃない？
違うんかな？
だから単純に睡眠が足りてないんじゃないの？
そうな
わ
ん
か
か
んないけ
な？
ど。いや、単にその食欲が満たされてちょっと眠なる程度だったら、ちょっと目閉じて軽く休んだら割とすっきりするよ。
ほんまに、なんかこう結構ね、うん、散歩行ってみたりとかして眠気覚ましをしたりとか。
ああ、はい、それはだからちょっと無理してる感じだよな。
そうそうそう。ほんで、うん、ちょっとなんかやっぱりこう知識でね、勝負していかなと思って、眠気対策の YouTube 見てみたんですよ。ほならなんかもう、それやったわみたいなことばっかりで、もうおもろなくなってね、余計眠なって寝てもうたんですよね、僕は。眠気覚ましの対策 YouTube 見ながら寝たみたいな。
なるほど。そういうオチ。
そうなったということですね。まあちょっとなんかあれかな、その、もしかしたらそもそもの睡眠が足りてへん説っていうのはあるかもしれないですね。
うん、そうそう、ありそう。
なんかそれはありそうだよな。もともと辻さん結構ほら、
そうそうそうそう。
夜型っていうか、なんていうの、はい、夜型っていうか、むしろ一周回って朝型みたいな。ね、
なんか一人標準時間違うみたいな感じだ。
はい。わかるわかるわかる。なんかそうですよね。なんか設定、どこの国に設定してるんですかみたいな。
そうそうそう。なんかちょっと人と時差ずれてんじゃん。
はいはいはい。
確かに。まあその辺が影響してる可能性はない？
言われてみたらあるかもしれんような気がしてきた。ねうんはい、ちょっとその辺も考えてやってみようかな。
そうですね、
はい。はい。ということでお便りが来ております。
はい。お願いします。
はい、質問というかね、やっぱりあるな、こういうのはと思ったんですけど、いつも楽しく聞かせていただいておりますということで、今日は初めてお便りだし、少々緊張しています。質問がありますということなんですけれども、
はい。
ポッドキャストはいつもどこで収録されてるんでしょうか？オフラインで3人集まってるんでしょうか？というお便りが。
ああ、なんか、この手のやつ定期的に来るよね。
う
ん、
そうそうそう。やっぱりなんかその。
まあ、ご新規さんだからだろうな。
そうそうそうそう。こういうのもたまに定期的に取り上げた方がいいかなと思って取り上げたんですけど。
そうね、う
ん、
嬉しい嬉しい。いや、しかもだって初めてお便りって嬉しいな。
そうそうそう、うん、本当に、うん。ありがとうございます。
そうなんですよね。これ、あれですかね。毎週になってからもうどれぐらいなんやっけ？もう4年になるんやっけ？もうすぐ。
今度コロナに入ってからだから。
はい。
2020年の4月ぐらいからだね。もうすぐ4年、丸4年だね。
そう。この4年の間はあれですよね。もう、オフラインで集まったことないですもんね。収録で。
集まる機会はあるけど、収録では一回もないよ ね、
う
ん、
ね。収録目的でっていう意味では。はい。
なんで、コロナに入る前は、まあ集まったり、うん、先週タコパの話も、したりしたかしたけど、
うん、はいはいはい。
なんか、辻さん家に集まって収録したりとかっていうこともあったりとか。
うん、あったあった。
ね、懐かしい。
何回かしたけど、
はい、
コロナに入って、でから最近ここ4年間はずっともうね各自自宅からリモートでは
い、
うん、
はい収録してやってますね。
リモートで3人喋ってるという感じ、ね、
はい、
そうですよね。なんか結構ね言われるんですよ。あれオンラインですかオフラインですかみたいなことを、うん、言われるんですけど、オンラインですって言うとみんなびっくりしますね。
なんで
なんかそんなになんかこうやっぱりほらなんか会議とかさ会社でやってるとさ人数が多くなればなるほどこう話が噛み合いにくくなったりするじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
ああまあね。
表情も見えへんしね。
まあ確かに。まあ、最初は僕らもね慣れるまではちょっと大変ってことはないけど。
ああ、
うん。多少ねほらまあそれまでほら顔を合わせてやってたからっていうのもあるけど、
はいはい。
だからできたのかなって気がするけどいきなり多分。はい、ね、オンラインで、ね、リモートで収録だとちょっと大変だったかもしれないね。
間の埋め方というかね、その、絶妙にちょっとずれるじゃないですか、うん、やっぱり、オンラインって
ね。そうそう、うん、はい。どこでさ、その、ね、二人が喋るかとか、自分はどこで喋ればいいかとかっていう、間の、ね、掴、
うんうん、
み方が、
そう、
最初は多少分かんなかったというか。
そうなんですよね。でもまあ、慣れもあるかもしれないですね。もうなんか、昔のと今比べたらちょっとちゃうかもしれんもんな。
いや、全然違いそうな気が。
ね、うん。
まあ、ネギスさん、ツイさんはあんま変わってない気がするんですけど、多分私は。
はい。
はい。
だいぶ変わった？
変わってる。
だいぶ変わったんではないかと。
あ、そうなんや。
あ、そう。
はい、どうなんやろな、この、オンラインはオンラインの、オフラインはオフラインのいいとこ悪いとこってやっぱそれぞれあるかなと思うんですけど。
あ、そうね。
なんか、そうっすね。なんか、オンラインでやるときの悪いとこではないんですけど、ちょっとこう躊躇してしまう瞬間みたいなのが僕あって。
あー、なるほど。
うん。なんかなんか僕がちゃんとしたこと言おうとすると、ネギさんが半笑いになってくんねん。
半笑い見えてへんやろ。
どうやって見てる
の？ちゃ、オフラインの時やった。
ああ、オフライン。
ああ、オフラインの時ね。
オフラインの時に、なんかほんまにちゃんとした真面目なこと、めっちゃ大事なこと言おうとしてる時に限って、お前今から何言うねんみたいな顔しはるんですよ。
それ、あれだよね。収録だけじゃなくて、セミナーとかでもそうだよね。
そうそうそうそう。セミナー、ね、セミナーの時とか、はい。そう。そう、オフラインの客、入れセミナーもそうなんですけど。
そうね。ああ、それは自覚ありますよ。
で、なんかね、こっちから釣られて笑いそうな時あんねんな、あれ。
ああごめん。
いやいや、あれはあれでおもろいんですけど、おってなる時あって。 そうそうそうそう。まあ、あれはあれで楽しいなってことなんです
けど、ね。でも、それが別に見えないからさ、はい、オンラインだと、別に自由に話せるじゃん。
う
ん、
そうです
ね。だから逆にちょっとそれがなんかあまりにもないとね、物足りんくなっていくね、今
度。おかしなってる。
うん、ネギさん半笑いになってるかなとかって気になって、逆に気になってくるみたいなとこもあって、ね。
大丈夫、ちゃんとなってるから半笑いに。
本当ですか。
想像通りですよ。
そうそう。まあ、ということでね、オンラインでやってますということでございます。
そうですね。はい。
はい。次のお便りですけれども。
はい。
リーチの方、ステッカーリーチの方がいらっしゃるようで。
おー、すごい。
ええー。ステッカー4回目までは1回も被りなしで来たのに5回目以降はずっと被ってるという。
おお、最後の1個がなかなか出ませんか。
これ結構あるあるなんすかねみたいなこと言ってあるあるみたいですよ。なんか結構 あの、そうそうそう、4つ揃ってるんですよとかっていうふうに連絡もらってるんですけど、なかなかもう、あ、今回も被っちゃいましたみたいなと結構多くて。
まあそれは一応ね、確率的にも一番最後は出にくいもんな。
そうですね。確かに。
まあそれはしょうがないよね。
つさんが狙ってるわけではないっていうことでいいですか、
ね、いや、僕普通に出てきた、ね、スクリプト動かして出てきた数字の番号のやつ送ってるだけですし。
そうですよね。
誰に何送ったかっていうのも、チャットの履歴からだったら、印刷コードしか分かれへんから、どれの画像やったかは分からないんですよね。
ああ、なるほど。まあいいんじゃないその方もね。
うん。
そうそうそうそうそう。はい、だから、狙って、これってあげることもできないっていうね。そういう、何も意図せずにでも、何もしなくても、ランダムになるようにしてるって感じですね。
まあでも、いずれは絶対揃うから。
そうそうそうそう、はい。確率はね、収束していくんでね。めげずに出していただければなと。
ぜひね、引き続き、はい、お待ちしてます。
はい、お願いします。
そう。で、最後のお便りがちょっと二つ、同じテーマのやつなんですけど、はい、たったついでにのやつ。
前回の大喜利ね。
うん。
はい。
あったやん。それ、いくつかいただいてたんで、ちょっといくつか紹介しようかなと思うんですけども。
いいやつ来た？
はい。まずですね、家編、ビジネス編っていうので、まず分けて送ってくださった方がいまして。
うん。
家編の方は、たったついでに、お風呂掃除。
おー、掃除か。まあ、なるほど。家を出てないから、まあ、それもボーダーかもな。
なんかこれはね、部屋より冷える場所に行くことにはなるけど、防寒着を着るほどではないので中間かなということで。
なるほど、なるほど。
理由として挙げてくれてます、
ね。辻さんの灯油入れてきてと近いかもな。
うん、確かに灯油はね、外出ちゃうから。
でもベランダでしょ？
うん、ベランダ、ベランダ。うん、
まあ、そんな大したことないよね。お風呂場とベランダの違いだけだもんな。
うん、そうそうそう、そう、はいはい。っていうのが家編。
いい線だね。はい。
うん。ビジネス編っていうのはですね、偵察って書いてある。何の偵察やろな、これ。
偵察
なんかね、理由ちゃんと書いてなくてね、自然に偵察活動を開始できていいっていう。
どういうこと？
他部署のことなんかな、なんやろな、これ。
どういうこと、偵察って。
たったついでに偵察してきて、みたいな。今日何々さん来てるみたいなことかな。
ああ。
他部署の動向を探ってこい、みたいな。
それなら、
そうそうそう。
あるかも。
なるほど。
うん。なんか、用事があんのかないのか分かれへんけど、おったら行こうかなぐらいのやつとか、逆におったらいかんとこかなみたいなとか、そういうのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
っていうのが一つと、あともう一つ来てましてですね、これ結構僕絶妙かもと思ったんですけど、
お
たったついでに、出前とか、宅急便受け取って、
ああ、なるほど。
これ、今ならではだじゃない？置き配とかが当たり前になったからさ。
はいはいはい、はい。
うん。で、家の中と外の間っぽい玄関のあたりとかまで行ってもらうっていう意味で、外にも出てないということが、一番ギリなんじゃないかみたいな。うん、
まさにボーダーだね。
そうそうそうそうそうそう。いや、すごいなんかめっちゃ考えてくれてはるな、みたいなね。
ああ、いい線いってるね、
うん。そうそうそうそう、そういうのが来てましたね。あとはなんか面白どころで言うと、たったついでに代わりにトイレ行ってきてっていうのがありましたね。
代わりってなんだよ。
変われるんですかね。
これでもね、うちのおかんよう言うてましたよ。
あ、本当？
そう、家でなんか、リビングにいたりとか、あとはなんか、まあ、ゲームとかも用意してたんですけど、親と僕結構ね、ゴルフのゲームとか、うちの母親ゴルフ好きやったんで、
うん。
やってたんですけど、ちょっと、あんた、私トイレ行きたいねんけど、代わりに行ってきてくれへんってめっちゃよく言ってたの。なんか言わな気にすまへん、みたいな感じのこと言ってたから、それちょっと思い出したなっていう感じでしたね。
なるほどね。
はい。はい。まあ、そんな感じのお便りでありがとうございます、はいはい。
ありがとうございます。
ステッカーの印刷コード送っときます。
はい。
はい。ということで、今日もセキュリティのお話をしていこうかと思うんですけども、はい、今日はですね、ネギスさんから行きましょう。
お、はい。じゃあ、トップバッターですけども。
はい。
今日は、まあ、ちょっとした小ネタで行きたいんですけど。
うん。
少し前からさ、X で、音声通話とビデオ通話が使えるようになったの してた？
あ、なんか使えるようになるっていうやつは見た。
ニュースとかは見ましたけど、使ったことはないですね。
そう、ちなみに、今日この話しようと思ってさ、
うん。
さっき、ちょっとアプリいじったら間違えて辻さんに電話しちゃったんだけど、気づいた。
そうそう、来た来た。たまたまちょうど、触ってたんですよ。スマホ。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。
で、通知がピロンって来たから何やろうと思って、あ、なんか電話っぽいと思って、押そうと思ったら消えていったんで。
そう、ごめん、ワン切り、ワン切りしました。
久しぶりやわ、ワン切りされるとか。
ほんとごめんごめん。いや、ちょっとさ、うん、設定確認しようと思って触ってたら電話しちゃったんだよね。
うんうんうんうん。
でね、実は去年の後半ぐらいからね、一部のユーザーで、テストしてて、
ええ。
で、先月の2月の29日に、正式に X が全ユーザーでサポートしましたよっていうことを、アナウンス出して、
うん。
で、これ、だから今、全ユーザーでデフォルトで有効になってるんで、誰でも使えますと、
うん、
いう感じなんだけど、
うん、
でところが、今日取り上げた理由は、この発表の後からいくつかのニュースメディアが、これはいかがなものかみたいな、ちょっと批判というか、懸念を表明する記事を出してて、
ええ、
でその内容が何かっていうと、通話した相手に自分の IP アドレスがバレますよっていうことを、記事の中で言っていて、これ良くないんじゃないかみたいな。
直でつながるってことか。
そうそうそうそう。うん、で、それはちょっとその、いろいろプライバシーとかセキュリティ的にどうなのみたいな。
そうですね。
話をしてるんだけども、まずそもそもその IP アドレスが、その通話相手にバレるっていうことによる、そのリスクっていうのがどの程度かっていうのは、結構これ人によって違うかなっていうかさ、
うん、
別にね、例えばスマホとか、仮に自宅からその使ってる場合とかで、IP アドレスが仮にその通話相手に漏れたとして、
うん、
それがどのくらい、ね、影響あるかっていうと、大して影響ないですっていう人もいれば、
うん、
いや結構それは自分にはなんか、ね、やだ、プライバシー的にやだっていう人もいるかもしれないし、あとそのツイッター、の旧ツイッターね、X だけの話じゃなくて、例えばその IP アドレスと何か別に紐づく情報とかを仮に持ってる人がいたとして、
うん、
その人に自分の IP アドレスがもしバレちゃったら、
うん、
あこのアドレスは誰々さんなんだって分かっちゃうことが、何かプライバシーの侵害につながるとか、
うん、
何かね、その他と組み合わせて何かあるっていうことは、もしかしたら人によってはあるかもしれないんだけど、
うん、
これ、だいぶ人によって違うよねっていうのがあるんで、そんなに大したことないっていう思う人も多いかもなって思ったっていうのと、
うん、
あとこれ、誰にでもその IP アドレスがバレるってわけで当然なくって、
うん、
自分がその通話した相手だけに漏れるわけなんで、
うん、
で誰からでもその通話できるわけじゃなくて、一応そのデフォルトの設定では、自分がフォローした相手からだけ通話をできる、通話が受け取れるっていうか、
うんうん、
そういう設定範囲になってるから、
うん、
そんなに大きなリスクとは言えないかなっていうのが、僕の直感というか感覚としてはね。
はいはいはい。
ただ、記事の中にこれはあんまり良くないっていうか、嫌だっていう人もいるだろうから、対策した方がいいよみたいなこと書いてあるんだけど、
うん
う
ん、
で、そういうその IP アドレスバレるの嫌だなと、知り合いでも嫌だなっていう人がもし仮にいたとしたら、一応対策としては3つぐらいあって、
はい、
1つはその、そもそもその X、ツイッターで別に通話とかしませんよっていう人は機能をオフにすればいいですと、
うん、
でこれ、デフォルトで全員オンになってるんで、何もしないと基本的には有効になってるから、
はいはい、
自分で設定を変更する必要がありますと、
うん、
はい、これが1つね。で、2番目は、その通話できる相手を制限するっていうのがあって、
うん、
ただ、これはデフォルトで一応、そのフォローした相手からしか通話できないように制限されてはいるんで、さらに絞ろうと思ったら、いわゆる自分のアドレス帳にある人からしか受け取らないっていう設定があるんだけど、それをやるためには、そのツイッター X に自分のアドレス帳の情報を送らないといけないので、逆に俺はそっちの方がちょっと気になるっていうか
確かに確かに。
うん、なんかアドレス帳とか出したくないしなとかって俺は思う方なんで。
そっちの方が信用できへんわ、みたいな、
ね。そうそうそう。電話番号とかね、その全部アップしちゃうことになるから、
うん、
逆にそれはどうかなっていう人も中にはいるんじゃないかなって気がするけど、うん、一応そういう方法がありますと。
うん、
で、あと3つ目の方法としては、今回のこ の, リリースを受けて設定項目が1つ追加されてて、
うん、
エンハンスドコールプライバシーっていう設定項目があって、これはデフォルトでオフになってるんだけど、
うん、
これがオフの状態だと、さっき言ったみたいに、通話をすると、基本的にその相手とピアツーピアで通信をすることになるので、
うん、
直接やり取りするから、だから IP アドレスが相手にバレますよってことなんだけど、 このそのエンハンストコールプライバシーという設定をオンにすると、自分で設定を変えると、
うん、
そうすると通話が P2P じゃなくなって、
うん、
X のサーバーを経由するようになるんで、
ああ、そうかそうか、見えなくな
る。そうすると、うん、相手に IP アドレスは直接渡りませんよっていうことなのね。で、ただし、これはその、よしあしだなと思うんだけど、
うん、
X のこの、まあ、メッセージもそうだし、この音声の機能もおそらくそうなんだけど、
うん、
X ってあのエンドツーエンドの暗号化じゃないんだよね、仕組みとして。
うんうんうんうん、
なので、もし仮にそのリレーサーバーを経由するっていうことにすると、まあ、あの仕組み上は多分その X のサーバー側では通話が盗聴可能な状態になるんだよね、多分ね。
あ、
エンドツーエンドじゃないので、暗号化が。なので逆にこれはそのプライバシー本当に向上してるのかっていう気もするんで、
うん、
まあ、これはちょっとどうかなっていう感じがややするけど、まあでも IP アドレスバレるよりはマシってもし思う人がいるとしたら、まあ一応そういう方法も。
誰に何が見えるのかの違いがあるってことですね。
そうそうそう。だからまあ結局、誰をね、どれぐらい信用してどこに情報を出しますかっていう話なんで、
うんうん、
まあそこはまあ自分で天秤にかけて選べばいいかなっていう気がするんだけど。
まあでも、今時わざわざ X だけ使って電話して、この経路しかできへん相手っておるかっていうのもあるけどね。ね、
そうそうそう。うん、まあだからその辺もだから使い方とか人にだいぶよるかなっていうかね。うん、
はいはいはい、はい、
一応まあでもまあそういう3つぐらいの方法があって、
はい、
まあ IP アドレスがバレないようにできますよって言ってるんだけど、
うん、
でね、ところが、まあ一応そのこの話のオチというかその続きがあって、
うん、
はい、
これ実はその X だけが特別こうなってるわけじゃ全然なくて。
ああ、そうですよね。うん。
実はみんな知らないだけで、例えばそのセキュアなメッセージアプリって言われてるシグナルとか、
はい。
テレグラムとか、
うん。
ワッツアップとか、
うん。
これはどれもそのエンドツーエンドで暗号化されてる非常にセキュアな仕組みを使ってるんだけど、実はこの3つともどれも、あの、今の X と全く同じで、
うん。
通話はダイレクトにピアツーピアで行われるので、IP アドレス相手にバレるのよね、これ。
そうそうそうそう。そう
なんですね。で、どれもみんな同じで、しかも、その、さっきの X の設定と同じで、
うん、
アプリの設定の深いところを辿っていくと、
うん、
その、リレーを経由するっていうオプションがあって、
うんうん、
デフォルトではこれ全部オフになってるんだけど、
そうですね、はい。
これをオンにすると、あの、同じように、そのサーバーを経由する通信に変わるので、
うんうん、
ピアツーピアじゃなくなって IP アドレスはバレませんよってできるはできるのね、
うん、
ただまあそのこの手の通話アプリってやっぱのビデオ通話も音声通話もそうだけど、あの品質を上げるためには基本的にダイレクトに通信した方が絶対いいんで、
うんうん、
仕組み上大体揃ってるのよ基本的には。ただみんなが知らないだけでは
いはいはい。
だからまあなんで今更こんなことをなんか騒いでるのかなっていう気が若干する。あとそのもっとまあひどいっていうか、あの例えば Apple の FaceTime とか、まあ、僕もよく使うけどさ、
うん、
あと Facebook のメッセンジャーなんかは、
うん、
これも通話はピアツーピアなんだけど、
うん、
そもそもこれらは設定項目がないから、
うんうん、
あのリレー経由にできないんだよね。
うんうん、
だからもう絶対、絶対 IP アドレスが相手に行くわけ。
はいはいはい。
っていう仕組みもあったりとかさ、まあ、だから別に X だけがなんか変なわけじゃないけどなとか、ちょっと、
うんうんうん、
まあ、思ったりするっていうか、うん、まあ、結局その、なんちゅうか、その結論としては、まあ、誰もこういうサービスちゃんとリスクを理解して使ってないんだよなっていう。なんかそういうこと改めてちょっとね、再認識。
ほんまやったらもっと前にも騒いでるべきなんじゃないのってことですもんね。
そうそう、まあ騒いでるか、なんか別に、今回だけなんか特別、まあだからその、X がやったっていうのが、まあなんかいろいろね、批判されやすい面があるのかなっていうのはちょっとあるけどね。
はいはい、
うん、あと、まあその、使っているそのユーザーの数が、まあ割と多い。まあただ、それを言うなら WhatsApp の方が多いかな、Telegram とかな。
うんうんうんうん。
特別ツイッター X だけがめちゃくちゃ多いってわけじゃないと思うんだけど、
うん、
そういうことを記事が結構いろいろ出てたんで、
うん、
まあ、中にはそのちゃんとね、いや他のメッセージアプリもそうなってますって書いてる記事もあるけど、
うんうん、
まあ、一般紙なんかは特にそういうこと書かずに、あのこれは良くないから設定変えた方がみたいな論調を見かけたので、
じゃあこれで初めてこういうのを知ったのかもしれないですね、そういう人たちは。
意外とだから、そう普段使っている自分が使っているアプリとかもさ、
うん、
そういう、まあ、別に IP アドレスが漏れたかどうかっていうふうに俺も思うけど、
うん、
聞いて初めて知ったっていうかね、あ、そんな仕組みになってるってことを初めて知りましたみたいな人、まあ、中にはいるのかなっていうのをちょっと今回のでね、改めて思ったなっていう。
はいはいはい。そうですよね。なんか僕もこれは既視感があるというか。
ああ、本当に、
うん、うん。さっきそのネギさんがおっしゃってたやつの中に入ってますけど、テレグラムとかで。
うんうん。
僕もあのツールの実験とかをしたやつに、テレグラムゲットリモート IP っていうツールがあるんですけどね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、これはあの、まあ、テレグラム入れて、あと T シャーク、あの、ワイヤーシャークのコマンドライン版。はい。それを動かして、その、まあ、自分でちまちま全部やらなくてもいいっていう、これだけ動かしとけば、相手にコールをして、で、向こうが出たら、IP の部分だけ、その T シャークのアウトプットを抽出して出してくれるっていう便利ツールがあるんですけど。
ああ、なるほどね。
そうだ、それをがあったから、あれ、それと同じちゃうんって思いながら途中聞いてたんですよね。
そうそう。あの、全くその通り。う
ん、仕組みは全く一緒ってことなんですよね。
う
ん、
基本的に一緒。
逆に、例えば、こっちからかけても、向こうと繋がったら向こうの IP 分かるんですよね。
そう、そう。だから今、あの、辻さんがまさに言った通りで、
うん、
相手からこの通話が来ようが、まあ自分からかけようが、
うん、
通話した相手、だからその、仮に誰かから自分が知らない人が、例えばフォローしてる人で、直接はよく知らない人から通話が来ても、
うん、
自分がそれを、あの、取らなければ。
そうですよね。
うん、取らなければ別に何ら問題ないわけだし、うんうんうん、まあだから、制限を強くしてね、ブロックしてもいいし、まあ、なんだったら、その機能をオフにしちゃえば一番安全だけど、
うん、
まあ、そんなに別に言うほどのリスクではないような気がするというか。う
ん、そうですね。なんかでも、テレグラムとツイッターとかやったら、まあ、ツイッターのフォロー返しとかって、まあ、結構気軽にする人もいると思うんですよね。
そうそう。うん、まあ、僕も結構ね、その、使っていて、フォローしてると、割と人数的には多いんで、
うん。
まあ、だからそういう人たちからね、通話かかってきて、うっかり取っちゃったらっていうのはあるかもしれないけど、まあ、うっかり取ったところでどうかって気もするけどさ。
そうですね。まあ、例えばツイッターとかだと、まあ、あの、ね、見バレせずにやってる人たちもいるわけじゃないですか。
そうそう、中にはね、うん、そうそう、うん、僕らはね、ちょっとまあ特殊だというか、本名出してやってたりとかするからあれだけど、うん、まあ、匿名で結構ね、やってる人もいるからね。
そう、それで取っちゃった時に、そのなんか IP アドレスから所属組織がバレるとかってのあるかもしれないですね。
は
い
は
い
は
い、
そうそう、場所とかね。そうそう、うん、それは。うん、あるんだよね。まあだからそういうことを懸念する人は、まあ使わなければいいけど、でもそれって別にツイッターだけじゃないよっていう。
そうそうそうですよね。まあそういうのがあるっていうのを、うん、なんかこれ機会になんか全部見直してみてオフにするとかっていうのにするといいかもしれないですね。
なんかだから俺も今回の記事見てさ、あれそういえば俺自分どうだったっけなってもう一回見直しちゃったよ。うん、そういえばこんな深いところに設定あったなとかさ。まあ普段気にしないよね、こんなのね。
まあそうですよね。
うん、いやだからちょっとこういうの見てさ、その、まあ、さっきちょっとあの冗談めかして誰もちゃんと理解して使ってなんかいないって言ったけど、
はい、
そのセキュリティとかまあプライバシーのその専門家、まあ僕らも含めて、
うん、
まあ専門家はあの当然知っといた方がいいと思うけど、
うんうんうん、
まあでも一般の人が使う上でここまでちゃんと理解して使うかって言われたら、まあ他のサービスも含めてなかなかね難しいかなっていう気もするし、あえて多分そんなことってサービス提供側が大体的にここがって言ったりしないからさ、まあ気づきにくいのもあるよね。まあその辺がちょっと難しいよね。
これまあなんか知らんかったとか、その設定がね奥まったところにあったりとかしてるっていうのがあるから、だからね、使えへんし、そんな機能って思うんじゃなくて、うっかりポチって押してバレたら嫌やって思う人もおると思うから、見直すことは大事かなと思いますね。
うん、そうそう。まあ自分が普段使ってるサービスはどうかなっていうのは、この機会に見ていただくといいかもしれないですね。
うん、
はい。
はいはい。いや、面白かった。僕、これ、そんなことになってるか知らなかったんで。
そうなんですよ。
はい。
ね。はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ次は僕行きます
けども。はい。お願いします。
はい。
はい。今日はですね、僕紹介するのは、量気工業っていう会社がありまして、ここが、ランサムウェアの攻撃被害に遭ってるんですよ。結構前に。2022年に被害に遭ってまして、で、この内容を2023年の12月、去年の12月の上旬に、セミナーでお話を登壇してされたらしいんですよ。ここの方が当事者として。
おー、結構そういうあれだね、ランサム被害の当事者が講演するってそんなにないよね、多分ね。
ないないないない。
ですね。
あんまりないですね。ね、うん。まあ、限られてくるんじゃないかなっていうところだと思う。
は
い、
何回か前、だいぶ前だけど、
うん、
トヨタイムズさんの話、
はいはいはいはい、
あれ、ポッドキャストだっけ？
そう、僕、ポッドキャストで。
なんか紹介したよね。
動画の内容でしたよね、あれはね。
そうそうそう。はい、あれ結構いいよ、みたいな話で。
そうそうそう。
ね、あれもそういう意味では当事者の まあ、インタビューとかだけどさ、
ね、確かに
当事者兼グループでみたいな感じの話になってましたよね。
はい、やっぱね、そういうのはなんかこう、なんていうか、生々しさっていうか、
うん、
ね、やっぱり、だいぶ説得力が違うよね。
そうですね。
そうなんですよ。
うんうん、
はい、で、まあ、内容自体は2022年に 6bit2.0 ですね。これ、1個前のバージョンといえばいいのかな。
うん、
に被害に遭ってて、まあ、11月の、17日に被害に遭って、リークは22日ぐらいにされた、みたいな感じの事件。だったんですけども、まあ 2.0 って言っても別に 3.0 と何が変わんねんって言っても攻撃の手法そんな変わらないので全然聞いても役に立つ情報がいっぱいあるなと思って今日取り上げさせてもらってるんですけども、
うんうんうん、
まあここ自体はさっき言ったみたいに11月の17日の午前1時頃に、SSL VPN 装置を経由して侵入されたってところから話が始まってて、
ね、よくあるテレスはね。
よくあるやつ。で、同日の、6時58分に障害が発生したんですって。まあ暗号化されたんでしょうね。
うんうん、
で、すごいなと思ったのは、この同じ日にも処方のリリース出してるんですよ。
おー、早いですね。早いね。
早い早い。なんかこの辺のリリースに関しては、このセミナーの中ではあまり触れられてなかったんですけど、セミナー記事の中ではね。
うんうん。
うん。で、それでそっからね、2023年の3月17日までにかけて、計8回のリリース出してるんですよね。
おー、なかなかそれは素晴らしいね。う
ん、なんか今このシステムを復旧を、優先的にやってますとか、あとはね、なんか当日、この日分の支払いはきちんとできますとか、そういうこと。
ああ、なるほど。
うん。何月以降の支払いにも遅延なくできそうですとか、そういうことも踏まえながら、そういうタイミングで多分リリースを出されてるっていうことなんですよね。
気になるであろう人たちが気にする情報を的確に出してたっていう感じなんだろ
う
な。
そうそうそうそう。で、まあ最後の去年の3月17日の発砲目で、まあきちんとまあ本復旧しましたと。まあ可能な限り対策も実施しましたっていう感じで、まあ実質上の最終法なのかな。
うん。
うん、結構長い期間かけてリリースを出し続けてたっていうふうな事件であるんですよね。で、まあ、その、こういうのレポートの中にあったやつだったら、被害とかだったらですね、何が被害かってのはさっき言ったみたいに SSL VPN 装置なんですけど、これは、EOL をちょっともう過ぎてしまってるものを使ってましたと。なんで、まあ、パッチ当てができなかったものなんでしょうね、おそらく。もし出てたとしても。うん。で、攻撃自体はもう侵入から、感染、暗号化、障害が発生するまでは6時間ぐらいでっていうスピード感。まあ、かなり早いですね。
早いですね。
うん。そうそう。ね、被害状況に関しては、もうアクティブディレクトリに参加しているサーバーは、もうほぼほぼ被害を受けてたということで。はい。で、なんか物理 PC が12台やられて、で、それよりも全然多かったのが、VDI の機器が、その70台やられてしまってると。なんで、これ夜間はここは、なんかほとんどの PC はもう電源切るっていう風にしてたみたいなんですよね。
ああ、なるほど。業務的にそういう感じなんだ。
そうそう。なので、この夜間になんか何がスクリプト動かしてるのかバッチ処理してるのかちょっとわかんないですけども、夜間作業をしないといけない PC だけが被害を受けて12台に収まってるっていうことだと思います。
なるほど。
うん。で、まあその常時稼働してた VDI の被害がまあ多くて、これ70台で全体の3割ぐらいらしいんですけど、で、なんかほとんど OS が起動できないような状態になりましたというふうなことでしたね。うん、で、ランサムだったらどうしても気になるポイントってのはやっぱバックアップどうなってて問題っていうのがありますけれども、
ね、うん、
うん。これは、ここはですね、USB ハードディスクでバックアップしてたっていうのがあって、それをしてた拠点9箇所はもう暗号化、全暗号化みたいな。
なるほど。まあ、
うん。
繋がっちゃってるわけだから。
そう、まあまあ、ローカルのドライブと一緒の扱いですからね、
コロナ。そうだよね、厳しいね、うん、それはね、はい。
そうそうそう。うん、なんで、それ以外の、まあ、NAS でバックアップをしてた拠点っていうのがいくつかあるらしいんですけども、東京と新潟って書いてましたね。これ、金沢の方がほとんど被害をめちゃめちゃ受けたみたいなんですけども、その NAS でバックアップしたところは、バックアップは無事だったそうです。
おー、なんか NAS もでもなんかね、ネットワーク的に
アクセスできたら、ね、
やられてもおかしくなかったけどね。
そうですけどね。
そうそうそう。そうなんですよね。どうなんですかね。これちょっと、まあ、どういうつながりでやってたのか、構成までちょっと詳しくは書かれてなかったんですけど。
うんうん、
で、まあ、実データというふうなところで言うと、だいたい6割ぐらいのものがもう暗号化されてしまいましたという被害状況です。まあ、かなりインパクトでかいですよね。
うん。
うん。で、まあ、その攻撃自体はどういうふうな手順でみたいな、そういったこうテクニカルなことはそんな書かれてなかったんですけど、まあ、その後には復旧の話が書かれてあって、この辺も結構生々しいなということで、まず、ネットワーク上に、どの端末が感染してるかっていうのがまず把握できなかったと。
なるほど。
何がやばくて何があかんねんみたいなやつがあったんで、駆除っていうのをどこにあってっていうのが終わるまで、まあ、クローズドネットワークを作って、まあ、並行して復旧作業を、まあ、リストアをするっていうようなことをしたらしいですね。う
ん、ああ、なるほど。既存のネットワークはもう信用できないと。
そうそうそうそうそう。うん、うん。で、まあ、その中でも、まあ、機関の ERP とか人事給与とかのシステムに関してのバックアップはこれ正常にあったんで、その中でクローズドで戻していくっていうふうなことをしつつ。
なるほど。うん。
うん、ただ、そのグループウェアとか、まあ、オンプレミスで動いてたものに関しては、もう再開を、もう延期して、この11月に被害やってますけど、もう翌年の1月ぐらいまで再稼働しなかったと。できなかったってことなんですよね。
うん、
うん。うん。で、これもせめてもの救いっていうふうにちょっと見てて思ったんですけど、メールサーバーはオンプレじゃなくて外部だったんで、メールソフトを導入して、まあ、メールのやり取りは外とはできるような状態だったと。クローズドネットワークは多分その外のクラウドかなんかに繋ぐのか、まあ普通にレンタルしてるところなのかちょっとわからないですけど、繋ぐというふうなことをして、まあ外部とのやり取りはできる状態にあったみたいですね。
うん。
で、バックアップがいくつか残ってた部分っていうのに関しては、バックアップあったとはいえども、まあ10テラバイトを超えてたそうで、なかなかうまくいかなかったんですよ、バックアップが。復旧が。
ああ、なるほど。
そう。で、いろんな方法をつなぎ方を変えたりとかして試行錯誤しつつも、最終的にはもう自家つなぎしてリストアするっていうふうなことをしないといけない状態になったと。出すっていう方法でやりましたって書いてましたね。それでもやっぱ 100% 戻らなかったっていうようなところで、これ事件まだ完全に、まあ本復旧ではあるけど、まあ、諦めたデータみたいなものもあったりとかするので、今でも必要なデータってなった時には、探して、つどつど各自でリストアするっていう運用を今も続けてるんですって。
へ
ぇー。うん。これ、やっぱりないわーってなったら残ってるかなみたいな、戻せるかなみたいなことをつどつどやるっていう風なことをしてるっていう感じなんで。
これあれか、セミナー時点は去年末だから、まあ、事件から1年経ってもそういう状況だってことだもんね。
うん、そうそうそうそう。うん。まあ、その時に使わなあかんってなったものが出てきたら、みたいな感じなんですかね。
なるほど。
うん。うん、で、まあ、これで、まあ、僕らもね、そのセミナーとかはいろんなもの、ポッドキャストでもそうですけど、言いますけど、ここの方も言ってて、皆さんの会社でも、初期構築してからリストアの検証を行ってないシステムがあったら、絶対一回やってくれと。
なるほど。
いや、もうなんか生々しいよね。
実体験だもんね。
うん。そうそうそう。ぜひ一度やっていただきたいということを共有しますみたいなこと書いてましたね。
うん。
やっぱ当たり前のことやけど、こういうふうなね、この流れがある中で言われたら、やっぱ説得力あるなって思いましたね。
うん。まあ、多くの会社がここと同じようにバックアップ取ってるけど、実際にリストやっててなかったっていうところ多いだろうからな。
そうでしょうね。うん。まあ、そういうシステム入れてるからうまくいく前提で試してないのに思い込んで、まあ、つもりになってるっていうのは多いかなっていう。
そうね。うん。
改めて思いましたね。
はい。
で、まあ、こういったことを踏まえて、こういうのあったらよかったなとかっていうふうなものとか、あとあってよかったみたいなことを教えてくれてて。
はいはい。
あったらよかった。まあ、なかったってことなんですけども、実際に事故に遭ってみて思ったのは、やっぱクリーンな、その、替えの効くネットワークっていうのが欲しいって思ったみたいですね。
ほう。
兵役網でしか、その機関系のことを使えない期間がかなり長い間あったということなんで、それを埋めたかったな、埋めることができればな、というふうなことで、これがもしあれば各拠点で、そういろんな情報の入力とかっていう作業の継続ができたんじゃないかなっていうふうに、まあ、ちょっと振り返ってましたね。
なるほど。まあ、ただあれだよね、その、まあ、いろいろ構成とか、仕組みあると思うけど、
うん。
単純に例えばその冗長的なっていうか、
うん。
その普段使ってないけど、いざって時に使えるような、そういうものを、もし用意するとすると、大体ネットワークって言ってるものがさ、
うん。
まあ、やっぱ単純にコスト増になる可能性があるから、
そう、そうなんですよね。
そのあたり難しいよね。その、まあ、ないしは、その、今回はうまくっていうか、頑張ってるんだと思うけど、
うん、
何かあった時に、その、普段はないんだけど、すぐにこういうネットワークが用意できるような準備だけしておくとか、
ああ、はいはいはい。
まあ、そういう契約をあらかじめしておくとか、まあ、何か策はあったかもしれないけどな。
そうですね。なんか、継続させたい業務みたいなものに絞り込んで、とりあえずそれをここだけでちょっと続けられるみたいなものだけやったら、そこまでコストかかれへんのかなっていう。
そうそう。なんかね、うん、ネットワークを即時になんか繋ぎ替えて、大体のものが用意できるようにっていうことを、まあ、多分意図してるんだとすると。
うん。
まあ、コストを抑えながらそういうものができるっていうのはありそうだけどね。うん、
そうですね。まあ、その普段の業務の分析も必要かもしれないですね。そのためにはね。
うん、そうそう。うん、まあ、だから自分たちのことをよく知ってないとできないよね、こういうことはね。
そうそうそうそう。うん、っていうのが一つですね。あともう一つが、これ復旧のそのバックアップから戻していくリストアにちょっと関係するところなんですけど、VDI 使われてるということで、まあ、大量の仮想マシンっていうのがあって、それをリストアしていこうとすると容量不足になったということで。
なるほど。割と単純だけど盲点っていう感じ
ですね、うん。そう、そう、そうなんですよね。その元のやつを残しながら戻していくっていうふうなことをしてると容量が足りんひんくって、これがやっぱ復旧を遅らせてしまう原因になったなっていうふうにおっしゃってますね。
なるほど。まあでもこれもあれだよね。そういうのがね、起きないようにリソース潤沢にってしようと思ったら、まあやっぱこれもな、普段そんなに使わないから、
うん
ね、コスト増になるだろうから。
確かにね、そうですね。これは、まあ、だから想定しにくいものかもしれないですね。
だからなんかこの辺はもしかしたらオンプレミスじゃなくて、クラウド系のサービスの方が、必要に応じて必要なものをコストかけて使えるから、
うん、
まあ、有利かもしれないよな。
そうですね。
ね、リソース面ではね。
そうですね。ということを振り返ってて。で、結局、それがまあ、あったらよかったものということですね。で、あってよかったなっていう。まあ、これは、こういう事故を想定したかどうかは別にして、こういうリソースがあってよかったということで、古いノート PC っていうのが100台ぐらい2022年に使わなくなったやつがあったんですって。
ああ、これはまあ、だからたまたまだ。
そう。そうなんですよ。で、それでも足りひんかったらしくて、一応足りひんかった分はこれに加えてレンタルで確保するっていう風な、
うん、
これほら、トヨタイムズのやつでもあったじゃないですか。トヨタだから PC いっぱい送られてきたっていう。
なんかね、あれがすごい助かったみたいなことなんかインタビューで言ってたよね。
うん、はい、そうそうそうそう。うん、それが、こう、たまたま自分たちが残してた PC がまだあって、これでちょっと自分たちの事業を継続するっていうのに当てることができたっていう。
なるほど。
うん。そうそう。で、それに加えて古いで言うと、古い iPhone。これ iPhone に限らなくてもいいと思うんですけど、ネットワーク再開するまでのインターネットとかメールアクセス用に使ったんですって。
なるほど。
これ結構ね、ちょいちょい聞くんですよね。
あ、そう。
うん。ネット、まあ、ランサムではないんですけど、ネットワークの、まあ、侵入で情報盗まれ系の被害に遭ったところとか聞いたんですけど、運用、これ、元戻るまで全員 iPad 使ってますとか聞いたことありますよ。
ああ、なるほどね。
うん。っていうふうなものがあってよかったな、っていうふうな。まあ、こういう、まあ、普段使ってるネットワークとは違う経路ですよね。これもでも外にメールサーバーがあったからできたことですよね。
まあ、でもあれだね、今あってよかったものは、いずれも、言ってしまえばたまたまだよね。
そうそうそうそう。これを見越してるわけじゃないんですよね。
そうだよね。うん。このために別に用意してたわけじゃないけど、またまたまそういう待機したというか、うん、古いやつが残ってたから、うまくそれを活用、再活用して、乗り切ったってことだよね。
うん、そうそうそうそう。
ああ、
う
ん、なるほど、ね。
で、最後3つ目がですね、チャットボットと安否確認サービスっていうのが挙げられてまして。
おお、なんかこれは意外だね。
うん。チャットボットはね、これなんかお客様からの問い合わせみたいなのの一時負荷を軽減するのに役立ったらしいですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あと安否確認っていうのは、一斉通信とか、一斉送信とかの機能あるじゃないですか、安否確認って。
うん、うん。
はい。
連絡してくださいとか、災害に見舞われてませんかとかってあったりしますけども、そういうのを活用して、こう、全員に伝えるときのグループウェア代わりに使えたと。
ああ、まあ、そういう意味では、まあ、ある意味災害に遭ってるのに似たような状況だもんね。
そうそうそうそうそうそう。あ、こういう使われ方もあんのか、とかって思いましたね。なんか工夫したなっていう感じですよね、この辺はね。
だからそれはあれだよね、多分今のその古い機器の話も、
はい。
今の話も、多分その想定してたわけではなかったんだろうな、多分。
そうそうそう。だからもう現場でこう思いついて工夫でやったって感じなんじゃないですか。臨機応変にやって、結果的にあってよかったねっていう。
そうだよね。事前の計画でそういうことを考えてたわけではなかったけど、まあたまたまよかったってことだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。そうですね。うん。で、最後に対策のお話をされていてですね。で、この対策をするときには、まあ、結構いろいろ、入れ替えとか、新規に入れてみたいなものもあったみたいなんですけど、挙げられてたものが、まあ、EDR、イミュータブルバックアップ、あと SSL VPN やめて SDP に変えるとか、あと侵入検知のサーバー監視サービスみたいなのを新たに導入するっていうことでやって、まあ、これで、まあ、いくらとまで言ってないんですけど、まあ、数千万かかったらしいんですよ。
うん。
なんで、まあ、なかなかこんなんね、すぐにできるかってできひんかもしれないので、とりあえず、これやってみたらどうですかみたいなことを紹介されていてですね。まあ、これがどれだけ効果があるかってのあるかもしれない。まあ、本人もやらないよりはマシぐらいのことで言ってたんですけど、SSL VPN 使うんやったら、MAC アドレスの制限した方がいいぞとか、いうのも上がってましたね。確かにま、MAC アドレス、まあ、攻撃者にバレてなければ、まあ制限もできるし、変なの繋がったらわかるかっていうのはちょっと、ああ、確かにそれも、ま、なしじゃないのか、ぐらいには思いましたね。 あとは、ウイルス対策、まあ、アンインストールされて、無効化されたんですって、今回も。
うん、うん。
なんで、そういうこともきちんと想定した対策をした方がいいっていう、ふうなこと。まあ、これは僕らもセミナーとかでよく聞きますよね。これ止められないんですかとかよく聞いたりしますもんね、ベンダーの方にね。まあ、そういったものであるとか、あとはま、これは時間帯、攻撃者の時間帯に着目してるんだと思うんですけど、バックアップは昼間に取りましょうって言ってましたね。攻撃夜に来るでっていう。これもよく、僕らもよく言うじゃないですか。うん。まあ、ちょっとこれ、まあ、場当たりな部分もあるかなとは思いつつも、まあまあまあ、そういうふうなことも、まあ、なしではないのかなって思うようなことも挙げられてはいましたね。まあ、でも、その、冒頭でもね、ネギスさんおっしゃってましたけど、こういう、やっぱ生の声ってなかなか出てきにくいっていうようなところもあるんで、
そうだよね。うん。
まあ、すごいなんか生々しさと、あ、そういうふうな被害実態になるんかとか、まあ、こういう被害にあったらっていうふうに想定することっていうのは、やろうと思えばできるけど、なかなかこう、想像力働かずに、なんかこれやられたらっていうね、ぼんやりと考えることが多いと思うんですよね。
うん、うん。
こういう事例があれば、もっとこう想像力を働かせるための、こう、いい、こう、なんていうか、踏み台って言い方はちょっと悪いかもしれないですけど、きっかけになるかなと思って、これを見直してみて自分たちのところやったらどうかっていうのを、もう一回照らし合わせてもいいんじゃないかなと思いましたね。
そうだね。まあ、こうやってその、多くのところはさ、まあ、身内のその、まあ、ある意味恥っていうか、
はいはい。
被害の状況を、まあね、赤裸々に語れることっていうのは、そんなに、多くのところやってくれるわけじゃないけど、
うん、
逆に言うとこういうその積極的に公開してくれるところはさ、ぜひその自分たちの被害事例を教訓に皆さんは対策してくださいってこう思ってやってくれてるわけだから、
うん、
まあね、今言ってくれたその、まあ、全部が全部自分たちにそのうまく活用できるかどうかってのは、まあ、これは分からないけど、
うん、
まあ、いくつかね、その参考になるところとか教訓としてこれは生かせるなっていうところ多分あると思うんで、
うんうんうんうん、
なんかそういうところはうまく活かしたいよね、やっぱね、せっかくこういうところは、ね、言ってくれてんだからさ、学びたいとこよね、そういうのね。
うん、なんかまあこの人を喋った方のコメントの最後のところにも書かれてあったんですけど、
うん、
特に自分ぐらいの、自分たちぐらいの会社の規模のところが、まあ、一番狙われてるような気がしますねっていうふうに言ってて、でも、この攻撃を受ける直前までは、まさかうちがって思ってましたって。
ああ、まあ、だろうね。まあ、大体みんなそう思ってるもんね。
そうそうそうそう。でも、やっぱりそれぐらいの意識って、まあ、あるあるなんやな、なんて、いうふうに思ったんで、こういうの出てくるのありがたいな、というふうに思いながら読んで、まあ、これは僕も共有すべきやと思って、今日は共有させていただきました。そんな感じでございます。
いや、まあ、まだまだこういう、その、まあ、いろいろね、会社の規模だったり、その、
うん。
対策の進み度合いとか、まあ、意識の持ち方とか、まあ、多分みんなそれぞれバラバラだとは思うけど、
うん、
はい、
まあでも普段ね、その僕らこれぐらいやってて当たり前的なことをよく言ったりとか、さすがにこれぐらいの対策やってるでしょみたいなことを、まあ、ついつい言っちゃうけどさ、
うん、
まあ、決してそれがね、その全部の人たちに当てはまるわけじゃないし、
うんうんうん、
まあ、中にはそういう基本的な対策やってなくて被害に遭うところだって、まあ、まだまだ多いわけだから、
いや、そうだと思いますよ、う
ん、は
い、
ね、まあ、決してそのなんかこんなのまだやってないんですかみたいな、そういう、こう目線じゃなくて、
うん、
ね、まあ、リアルにこういうことあるんだなっていうのを、本当に自分たちは大丈夫かっていうのはね、改めて見直す機会としてやっぱ使いたいよな、こういうのは、
ね。そうですね。まあなんかこう、当たり前のようにさらっと言っちゃいますけど、今時こんなこともやってないの、できてなかったんとかっていうことよりも、そういうものが当たり前にたくさんもっとあるんだって思う見方をしないといけないですね、やっぱね。
そうだね。
うん。
いや、なかなか、まあこういう、あれ、その講演とか発表が、うん、当たり前になってくるといいね。なんか、
そうですね。
本当に。
もちろん、本当を言えばさ、こういう被害がなくなるのが一番いいけど。
もちろん、もちろん。
ね、まあ、被害がなくなるまでの間はさ、ある程度やっぱこういうのが、いろんな、多分もっといろんなパターンがたくさんあるはずなんで。は
い、でもこういう情報ないと減らないですからね。
うん、で、そうだよね、本当に。いや、だからこういうところをちゃんと言ってくれるっていうのはすごく立派だし、助かるよね。
素晴らしいです、
うん。そうですよね。まあ、バックアップのね、訓練しましょうなんていうのも、やっぱ僕らが言うよりも、こういう人たちが言った方が説得力も、
そうそうそう、
あると思うしね。
そうだよね。うん、
いい事例の共有やなと思いました。
本当ですね。はい。
はい。以上でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい。ということで、最後は、看護さんお願いします。
はい。今日私は、セキュリティクリアランス。
はいはい。
の制度っていうのが、進んでますねっていう話を、ちょっと取り上げさせていただきたいなと思ってまして、うん、まあ、報道なんかだと、創設に向けた法案が閣議決定されましたよ、なんていう見出しも出ていたりするんですけど、
うん、
今日はちょっとその中身というか、簡単にどういったものかっていうところだったり、ちょっとここ気になるねっていうところもちょっと取り上げたいなと思ってまして、まあ、そもそもこのセキュリティクリアランス制度って何かって話からいくと、 これセキュリティクリアランス制度っていう言葉自体少し端折った表現で、
お
う
お
う、実際のところセキュリティクリアランスの制度ってすでに法制化されてるものがあって、
うん、
それ何かっていうと特定秘密保護法って多分聞いたことあると思うんですけども、
はいはいはい、ありましたね。
特定秘密保護法の中でこのクリアランスの制度ってすでにやられているんですね。
うん。
で、なんでじゃあまた、今またセキュリティクリアランス制度みたいな議論とか、法律の検討を進めているのかっていうと、その特定秘密保護法とかっていうところで規定されている枠っていうのが、防衛とか外交とか、特定有害活動とか、
うん、
まあテロリズムとか、すごい範囲を限定した、まあ結構厳密に要件を定めた、それに該当する情報をしっかり保護していきましょうっていう、まあそういった法律であって、ただ昨今の情勢とかを鑑みると、まあ経済安全保障って言葉がいろんなところで使われるようになりましたけども、まあそれに準ずる情報、それで関連する情報っていうのを保護するための法律、そういったものがないよねっていうのが、まあ日本の中で結構課題になっていると。だから G7 の中だと、まあ日本だけっていう、まあそういった報道もあったりするところではあって、まあこの経済安全保障に関連する情報っていうのをしっかり保護していきましょうっていう、まあそういった趣旨で検討が進められていて、検討自体は結構前からされているので、まあ、たびたび見出しとか新聞とかテレビとかで、こんな言葉出てるなみたいな話があると思うんですけど、これ検討自体は2022年の5月に、まあいわゆる経済安保推進法っていうのが、成立してですね。で、そこでの付帯決議として、まあ、そこの、経済安保情報を取り扱う適切な、措置を講じた枠組みというか、仕組みを検討していく必要がありますねっていう、まあ、そういった付帯決議がされたところからスタートをして、その後は有識者の方の会合が10回ぐらい重ねられた後に、今現在公開されているものであるんですけども、その会合の資料として最終取りまとめっていうのが、今年の1月の19日に公表されて、で、その流れを受けて、閣議決定を受けた内容っていうのが、2月の27日に出てきたというものではあるので、
うん、
まあ、なので、その辺の情報っていうのが、まあ、政府のサイトとかに公開されているので、まあ、細かいところはそこを見ていただければいいのかなと思うんですけども、まあ、具体的にどんな情報っていうのが、この、今回検討されている、セキュリティクリアランス制度の対象になっているかっていう話で言うと、まあ、何度も言ってる通り、経済安全保障っていう、まあそこに関連する情報なんですけども、法律の言葉で言うと、重要経済安保情報っていうのが対象になるということで書かれていまして、
うん、
この重要経済安保情報ってじゃあ何かっていうと、重要経済基盤保護情報であり、公になっていなく、かつ漏洩によって日本の安全保障に支障を与える恐れがあるものですよと。
うん、
これ多分聞いて何のことかわからん
っていう。まだちょっとわからんで追加で説明してもらっていいですか？
ねえ、多分多くの人がね、多分ハテナマーク浮かんでると思って、私もその一人なんですけど、
はい。
実は、この具体的な情報の対象が何かっていうのは、実はこれから議論が具体化していくところでして、
あ、そうなんですね。
まあ、どんな分野が入るのか、まあ、さっきね、経済安保推進法って話しましたけど、そこの中で基幹インフラっていうのが定義されているので、まあ、おそらくはその、うん、ね、基幹インフラの分野に定義されているものっていうのがこの、まあ、全部ではないと思うんですけども、重要経済安保情報っていうものの対象になってくるんではないかと思うんですが、具体的にどういったものが上がってくるかっていうところについては、これ実はまだ、具体的な検討っていうのは、今後進められていくっていうのが、これ3月の国会審議っていうんですかね、予算委員会の中でも、突っ込みを受けて、そういった回答がなされているところではあるので、具体的にどういった情報が、セキュリティクリアランス制度を経て対象、取り扱いに対象となっていくかっていうのは、まあ、今後定められていくというか、まあ、見えてくるところではあるんですけども、
うん、
例えばっていう形で、先ほどの有識者会合の中のその資料の中で書かれているものの一つに、サイバー関連情報っていうのが書かれてるんですね。
お
う、はい。まあ、なので今日取り上げたんですけども、
はい。
まあ、我関せずみたいな形で、なんて言いますか、あんまり、サイバーセキュリティに関係する方の興味関心というのはあんまないのかなって気は、若干、見ていて思うとこ、まあ、個人的に思うところであるんですけども、これ結構ガチガチに、サイバー分野を想定を、うん、まあ、した上で検討が進められているものだろうなというのは、まあ、いろんなところで出ている資料とかからは見えてくるところで、サイバー関連情報って何かっていうところについては、まあ、これも、はっきりは書かれていないんですけども、サイバー脅威、サイバー脅威って何かよくあるんですけど、 サイバー脅威や対策等に関する情報っていうのが書かれているんですね。多分何かしらその脅威情報とか、あるいはそれに付帯する、まあ対策に関わる情報とか、まあさっきのね、その定義に該当するものがあれば、保護の対象に上がってくる可能性があるというところではありますので、まあこの辺、特にその国とか、まあそれに近い仕事とかをされている場合は、まあ今後そこで取り扱う情報が、今お話しした重要経済安保情報っていうものに対象となる可能性っていうのもやっぱりあるんだろうなっていうのは、まあこれ読んでて当然分かってくるところであるので、まあこの辺の動き、やっぱり気にしていかないといけないのかなっていうのはありますし、あとですね、先ほどの有識者会合の資料の中で、まあ気になるものとしては、CI 情報って書かれてるのは、これいわゆるそのさっきも申し上げた、重要経済安保情報っていうものに該当するものなんですけども、
うん、
その CI 情報以外の情報においても、厳格な管理が必要と認められるものについては、一定の安全措置を、一定の保全措置ですね、一定の保全措置を講じていく必要があるんではないかっていう、まあ問題提起もなされていて、まあ当然ながら、民間の事業活動への影響っていうのが、範囲を広げれば広げるほどどんどんどんどん大変になってきて、まあそれこそ仕事にならないっていうような、そういった影響も生じかねませんし、まあそもそも民間の情報っていうのは、それぞれの組織や企業において自発的に管理が行われるものが基本ではありますので、まあ営業秘密という形ですね。そういうところでは基本という考え方で、前置きはされつつも、任せきりにはせずにですね、まあ、明確にどういった形で保護していくべきかっていう方針を示していくべきであろうという、まあ、記載も実はあったりしてですね。
うん。
まあ、なかなかこういった話っていうのがより進んでいく、具体化していくと、まあ、今、情報として取り扱っている部分についての影響とかっていうのが、まあ、より広い範囲で、まあ、取り回しの部分で気にしないといけないというところも、まあ、増えて、まあ、今後増えていく可能性っていうのが、まああるのかなっていうのは、うん、まあ今ちょっとこの動きというか流れを見ていくと思うところ、特にそのサイバーセキュリティの分野においては思うところではあるんですが、じゃあこのクリアランス制度っていうところに、まあ実際にまあ、あなたクリアランス取りなさいみたいな形になった時に、
はいはいはい、
まあどういった審査というか調査が行われるかっていうのは、まあざっくりと出されてはいるところで、
うん
まあ本人にとって、まあその、なんていうんですかね、先ほどのようなその支障が及ぶような情報を渡してしまって本当に問題がないかっていうところを確認するというものではあるので、本人だけではなく、家族や同居人の人に対しての実際の名前とか国籍とか、うん、あるいは犯罪歴っていうんですかね、過去に何かそういった前科がつくようなことをやっていないかとか、まあ、他にも薬物、まあこれもそうそう該当する人いないと思うんですけども、
うん、
薬物の使用であったり、飲酒の状況っていうのも書かれていて。
飲酒の状況ってどうやって測るんですかね、
うん、なかなかどういうものなのかっていうのは想像が難しいんですけども、うん、まあなんか例えばですけど、なんか勝手な私の想像としては、過去にお酒に関わるトラブルというか問題を。
ああ、ものなくしたりとか。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
なんかそういうことがね、あったりしたりすると、まあもしかしたらこういったところで、チェックの対象になったりとか、
うん、
あるいは経済状況なんていうのもあったりしてですね。
うん。
まあ、これもどうなんですかね。例えば借金があるかとか、多分そういったところなんですかね。うん、そういったところが、まあ、本当に幅広く本人の適性について問題がないかというところが、まあ、確認が行われるというところではありまして、で、こういった情報がやっぱ怖いところとしては、まあ、どういうふうに管理されていくのかとか、まあ、あとは先ほどの有識者の資料中に、まあ一応記載はあったんですけども、
うん、
ここで得た情報を、まあそれ以外の目的で使わないこと、使われていないことっていうのは、やっぱりこれも気になるところではありますし、うん、あとはさっき飲酒の話しましたけど、これ今回クリアランスの対象っていうのが、実際にその情報を取り扱う事業者と、
うん、
それを、まあ本当に担当として、情報を取ります。まあ、その個人という形、それぞれでクリアランスというのが行われるんですけど、まあ、この個人に対してクリアランスを行われたときに、まあ、あなたはちょっと飲酒の状況がよろしくないので、ダメです、みたいなことが言われてしまったときに、なかなか 難儀するというか、じゃあちょっと改善しますって言って改善できるものでもないと。
対処の仕様がなさそうですよね、なんかね。
大半は多分対処の仕様がないものだと思うので、
うん、
プライバシーの面で課題があるなっていうのは、
ね。
はい。結構気になるというところと、当然ながら、まあ、特定秘密保護法の時でも、結構話題になりましたけど、これ罰則がありまして、
うんうん、
その情報の取り扱いに従事している人が、まあ、万一漏らしてしまった時は、5年以下の拘禁刑と、
うん。
で、さっき言った、その支障が生じ得るというものに相当する情報を漏らした時は、5年以下の拘禁刑なんですけども、
うん、
これ実は、著しく支障が及ぶものっていうのも実は定義としてあってですね。著しく支障が及ぶのは、これはもう特定秘密という形で取り扱われまして、既存の特定秘密保護法に該当するものということで、これ10年以下の、
うん
懲役刑だったと思うんですけども、10年以下の懲役刑という形で、で、あとは、これ実際にその業務から離れたとしても、まあ、その義務を負うということではございますので、まあ、これみんなやりたがらないんじゃないかなとか下手したら。
これでもクリアランスの認定を受けるのを嫌がるってことですか？
一人受けてしまって情報取り扱うということになったら、うん、まあ本当下手したら一生その、一生って言い過ぎにしても、まあ長い間、その義務をやっぱり追い続けなければ、当然いけませんので、
うん、
特にまあ事業者はともかく個人っていう立場で見たときに、
あんまメリットがないのか。
まあなかなかしんどいなっていうのは、さっきのプライバシーの面を含めて、なかなかあるなっていうのは、今の現行公開されてる法案の資料なんかを見ても、
うん
まあ、結構思うところではあるなっていうのは、これやっぱちょっと見てて思ったところではありました。うんうん、あとですね、
うん
うん、もう一個ちょっと気になったのが、
はい、
さっき言ったその重要経済安保情報っていうのが、まあ、これどういうふうに生まれるかっていう意味については、これ参考っていう形で、内閣官房から、その先ほどの法案の資料が公開されている中で、なんかその参考資料という形で、その情報のフローみたいなのが書かれているんですけども、
うん、
その政府の中で、生成された情報は、まあそれは私特段、まあ問題ないかなと思うんですけども、
うん、
その政府に対して別の企業が、まあ例えばここで A 社って書かれて、資料中では A 社って書かれているんですけども、A 社から政府に対して提供された情報において、政府がさっき言ったその該当する条件を満たすということで、これは経済安保、重要経済安保情報だっていう形で指定をした場合は、そういうことだよということで提供を受けた、まあ、他の組織、B 社とか C 社においては、重要経済安保情報ですっていうこと、形で取り回しされるんですけども、
うん、
実際にその提供してきた A 社であるとか、あるいは、何ですかね、それとは全く関係のない、まあ、ここ、資料中では D 社って書かれてるんですけども、まあ、D 社とかっていう形においては、これは重要経済安保情報ではない、まあ、普通の、まあ、民間の方が生成された、提供されて、まあ、生成された情報っていう形での取り回しではあるので、
うん、
これ結構、情報のラベルというか、まあ、旗から見たら全く同じ情報なんですけども、
うん
立場が違えば、重要経済安保情報にもなるし、普通の情報にもなってるっていう、まあそういった状況が多分起こるので。
情報のソースがどこかっていうので変わっちゃう。
それが結構厳しいですし、多分ソース開示されないと思うので。
そうだよね。
はい。なかなかこれは、運用回るのかなとかっていうのは、結構見てて、今の資料だけはちょっと見てると思うところではあったので。
不透明な感じはするよね。
はい。
ただなんかあれだね、その、必要性は分からなくはないっていうか、例えばその日本でもあるし、うん、今週ね、アメリカでもあったけど、その民間の会社からそのいわゆる営業秘密情報が漏洩して、まあ、それが第三国に実は渡っていて、まあ、どうも国家ぐるみのその犯罪というか、
うん
まあ、その敵国というかね、まあ、仮想的な敵国から、
はいはいはい、
そういう情報を国としてその盗むという意図でもってやるというのが、まあ、そのサイバー的にもあるし、サイバーでない領域でも、まあ、いろいろ実際起きてるわけじゃない、
はい
まあ、そういう国家間の争いになってるっていうのは、まあ、実際にあるわけだし、それ日本も当然起こってるわけなので、まあ、それに対するその保護がちゃんとないっていう法的な規制が及ばないというのは、まあ、それは民間だけに任せておいてはどうなのっていうのは、 まあ、その背景はすごくね、理解できるし、まあ、現状そうだしなってのは分かるんだけど、なんかね、今のその看護さんの説明だけでも、ん?っていうところがあるっていうか、その、どこまで制限を受けるんだろうっていう、その適用範囲と、あとその運用がさ、本当にちゃんと正しく、ね、適正に回るのかというか、
はい、
大丈夫なんかなっていうか、
そうそうそうそう、
ね、
はい、
そういう懸念がやっぱりあるよね、
はい、
その重要性は理解するできるけど、
そうなんですよね、うん、はい、必要だろうなっていうところは分かりますし、やらなきゃいけないっていうのは分かるんですけど、
本当にちゃんと適正に運用できればいいけど、どうなんだろうなっていう、さっき言ったね、そのちょっと不透明なところとか、範囲がどこまで際限なく拡大しちゃったら本当に困っちゃうけど、
そうなんですよね。
かといって、まあ多分ね、その政府、その法律化する意図としては、今までのね、特定秘密情報では不十分だという認識のもとになってるわけだから、
はい、
まあ、拡大するわけだから、どこまで拡大されるんだみたいなさ、だってさっきのその重要インフラの事業だって、めちゃくちゃ幅広いからね、あれ、
そうなんですよ。
ね、あれが全部、ね、制限かけられちゃったら、えらいことになっちゃうんで、
はい、
でしかもそういうところと、そう、取引をしている業者とかにまでみんな影響を及ぶからさ、
あ、そうです、そうです、はい、全くもってその通りです。
政府と直接仕事をしてる会社だけが影響を受けるわけじゃないからね。
そうなんですよ、だから本当に。特定秘密保護法の時は、まあ、それこそ本当にもう防衛とかテロとか外交とか、もうかなり制限というか対象の方は狭かったと思うんですけど、今回は多分めちゃめちゃ対象になる方多いと思います、本当に。
単純にその事業とか関連する分野だけの範囲で言えば、めちゃくちゃ広い組織というか会社とかが影響を受けてもおかしくはないからね。
はい、そうなんですよね。はい、
うん、間接的に関係があるっていうところなんかもうめちゃくちゃ多いからな、
はい、うん、
それが本当にどこまで実際のところどういうふうになるんだろうね。ちょっとこれはだからまだね、法律にはなってないけど、
はい、まだ、はい、法律にはなってないですけど、
このまま通った暁にはどうなるんだろうな、うん、
はい、着々とただまあ、あの審議というか、
そう、ね、
ステップは、はい、ちゃんと進んでますので、
なんか気がついたらなんかね、もう法律になってましたみたいな。
気がついて法律になってて、なんかもうこれどう回るすんだみたいな、まあよく見るパターンではありますけど。
これ認定みたいなのを受けるわけじゃないですか。チェックされて。
はい、そうですね。
それを受けた人、通った人が誰かっていうのは、第三者にはわかるもんなんですかね。
第三者はわからないんじゃないですか。あくまでも関連する、まあ当事者っていうんですかね。その情報を取り扱う人と、まあ政府機関。になるんだと思うんですけども、うんうんうん、
その認定を通ってますみたいに言っちゃうことはいいのかな、自分が。
あ、ちょっとそこはどうなんですかね、
うん、
そのクリアランスを持ってますよっていうことを開示してよいかっていう、
うん、そうそうそうそうそう、
まあなんか私の個人的な考えとしては広く開示するっていうのは、
うん、
まあ、なんか一般的ではない気はしますけどね。
いや、まあ、なんか何かしらの方法でね、
はい、
それが、この人が認定を受けてる人たちですみたいなものが、なんか分かったりとかするんだったら、そこが狙われるよな、とか思ってね。
そうですね。その可能性とか懸念はやっぱありますよね。
うん、そうそう。まあ、狙うって言っても、そのサイバー攻撃みたいな、そういうサイバーなだけじゃなくて、直接コンタクト取ってくるとか。
そうそうそうそう。
うん。そう考えたら、これ認定って一回取ったら、定期的にチェックし直したりするんですかね。
一応、10年、マックス10年、という、
うん、
期間は定まって、定まってるとか、そういう検討はされてるんですけども。
じゃあ、一回通ったら10年間はチェックされないってことですよね。
何も変わらなければですかね。状況というか。
そうそう。なんか、逆に言うと通っちゃえば、みたいなところあるわけじゃないですか。
あ、そうですね。通ってしまえばっていうのはありますよね。
そこに潜り込んできたり、通った人をそそのかしてみたいなことも出てきそうやなと思ってちょっと聞いてましたね。
それは、考えないといけないところでしょうね、やっぱり。
いや、ほんとそうそう、そうだと思うんですよね。
は
い、
まあ今よりハードルはね、上がるけど、
うん、
はい、
まあそれができなくなるってわけじゃないからね。
そうですね。
逆にむしろね、クリアランス通っちゃったことで楽になるケースもあるかもしれないしね。
ちょっと気になりますね。どういう範囲になっていくのかっていうのは、ちょっと注目したいなと思いました。いや、
本当に。はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで今日も3つのセキュリティのお話をしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけども、
はい。
前々から、ちょっと、このあれでも言ってたかもしれないですけども、見ました。
お?何を?
した。
サーチ2。
なんかそれ言ってたっけ?
なんかサーチ2出てるみたいなことを言ったかもしれへん
ね。ね、最初のその1っていうか、 最初のやつは確か看護さんが、
う
ん、
そうですね、
はい、だからだいぶ最初の方で、
あれいつだったかな、
そう、僕がアンフレンデッドダークウェブっていうのを紹介したんですよ、
ね、あ、そうだそうだ、はい、その時にこういうのもありますよって言って紹介してくれたんだ、
う
ん、
そうそう、それで、そう
だ、
そうね、それで僕はサーチを見て、うん、だからそのどっかで多分ね、あのサーチ2出るらしいっすよみたいなことを多分ポッドキャストに言ったと思う。
あ、そうかもね。
そうそう。で、それで結局、23年の4月の14日に上映開始されて、で、ちょっと間空いたんですけど、配信サービスでも見られるようになってるので。
おぉ、見た。
はい。見た。お先週見た。
どうだった？
めちゃめちゃおもろかったですね。
あ、マジで。あれ、俺もさ、2はまただけど、サーチ1、1っていうか、オリジナルってなんていうの、元の方は、
はい。
見たけど、あれめちゃめちゃ面白かったよね。
いや、ワンより全然おもろいですね。
あ、本当？
ワン、いや、ワンもおもろかったですよ。面白かったんですけど、超えてきた。
あ、はい、あ、マジで。
今回はね、前回と違って逆なんですよ。
逆？
何が逆かっていうと、前回はいなくなったお子さんを親が探してたでしょ？
あ、そうそうそうそう。
あ、逆。はい、
今回親がいなくなるんですよ。
あ、なるほどね。へえ。
そうだった。うん、
そうそう、ほんでね、あ、その視点ってめっちゃいいなと思ったんですけど、やっぱりほら、今回はその主役は、その娘さんなんですよね。お母さんがいなくなっちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
なので、その使ってる探す側は、いわゆるこうデジタルネイティブって言われる世代の高校生。
なるほど。あ、うまいね、その辺はね。なるほど。
そうそうそう。だから、こう自然とね、こうなんかいろんな SNS を使ったりとか、あと日本だとあんまないですけど、いろんなことをなんかもうちょっとの少額で代行しますっていうサービスを使ってみたりとか。あとはスマホの位置情報、あ、そうや、位置情報確認すればいいやとか、監視カメラ、フリーで見られるやつあるじゃないですか、公開しているような、例えば観光地とかやったらね。
はいはいはい。
ああいう監視カメラを見たらどうかとかね。で、その場所に現地にまで、まあ旅行中にお母さんがいなくなっちゃうんですよ。
うん。
で、旅行先には行けないから、旅行先でそういうお金を払ったら何か代行してくれる人おれへんかと探してみようとか。
おお。
はい。そういうのがね、自然と、あ、こういうの使いこなす側からみたいなね。
なるほど、なるほど。
うん。なんで、こう、パスワードを推測するところとかもあったりするんですよ。
はいはいはい。
これパスワード使い回してんちゃうかとか、ここの数字だけ一緒で名前変えたらいけるんちゃうかとかね。そういうのを試したりとかもしていくんですけど、かなりね、話の広がりもあって、面白かったですね。ここ、どんでん返しみたいな感じもあったりとか、ああ、なるほど、それが理由かとかね、そういうふうに思うことがあったりとか。
いいね。なんかね、ほら、映画ってさ、2でね、前作を超えるのはなかなか難しいけど。
うん、いや、ほんまそうですよね。
ね、一作目が良かっただけに。うん、そう。でもそれはいいね、期待できるね。
確かになかなか2で1超えてきたって言われるやつって、なんやろ、ターミネーターとかエイリアンとかぐらいかな。
ね、難しいよね、意外とね。
難しい難しい。1
の評価が高いと高いだけ難しくなるもんね。
そうそうそう。いや、僕はもう2の方が良かったし、なんかもう一回ぐらい見ようかなって思いました。
あ、じゃあちょっと見てみようかな。
うん。見てみよう。アマプラだと、普通に追加なしで見られますよ。
そうですね。見れますね。
ちょっと前になんか、配信が開始された時に見たいリストだけには入れてあるんだよな。
そうなんですね。
だいたいいつも積んどくだからさ。
はいはいはいはい。
リストには入ってんだけど、いつか見ようと思って。
うん、いやいや、いいと思いますよ。
ええー。
そんなにめちゃくちゃ長くない。111分なんで普通の映画ぐらいの長さなんで。はいはいはいはい、
そうですね。
意外とさ、そのサーチの時も思ったけどさ、
うん、
そのまあ、アンフレンテッドダークウェブもそうだけど、まあそういうような、その僕らが普段やってることにも、まあ割とその、まあ近いというか、
はいはいはい。
そういうテーマって、まあまだまだそんなに多いわけじゃないじゃん。
ああ、確かにそうですね。
映画っていう分野の中で言うとさ、
うんうんうん、
ね、辻さんがほら、関わってるような映画とかもさ、あるけど、
あ、はい、スマホのやつですね。
まあまだまだそんなにそういうテーマが、その、すごくね、メジャーってわけでもないから、
そうですね。
意外と探すとそんなに多くないけど、うん
はい。
ね、でもなんか、いいね、その少ない中でもなんかね、すごくいい作品がある
んですよね。なんかこう、うん、ワンのね、その看護さん教えてもらったワンに当たるやつに、もうインパクトが結構やっぱあったんで、
うん、
はい。
あれを超えるの大変ちゃうかなと思ってたんですけど、あとは画面の中で話が進みがちみたいな、ああいう見せ方じゃないですか。
あれ面白かったよね。は
い、そう、だからそれもう一回やってもなって思ってたんですけど、
確かに。
主人公の立場を入れ替えるっていうのはめちゃくちゃ良かったなって思いましたね。これが多分決めてちゃうかなって思うぐらい良かったです。
なるほど。設定がうまいね、それは。
そうそう。展開もね、早いしね、見やすいですよ。
いいね。じゃあちょっとじゃあ見てみようかな。
そう、ぜひぜひ、多分このね、聞いてるアレ勢の方にも、
はい。
面白いと思っていただけるんじゃないかな。
ワン見たことない人は、ね、ぜひワンも。
はい。
あ、そうですね。ワン見てない方はワンから見た方がいいかなと思います。
はい。はい、あ、でもあれだね。別に話続いてるわけじゃないんだよね。
あ、全然別の話ですけど、やっぱ、 僕の感想的なインパクトで言うと、2見てから1見たらちょっと見劣りするかもしれないです。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、なるほど。だ
から見るんやったら1から見てほしい。
ああ、うん、まあそれはそうか。なるほどね。
はい。って思いましたね、はい。はい。ぜひ見ていただければなと思います。はい。ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバーイ。